はいどうも、中二病ゴリラことエチゴの暴れ馬ブリングバックです。今回私ブリングバックなんですけども、嘘をですねついてしまいました。子供の時から嘘はつくなつくなと育てられてきたわけでございますが、今回なんと大々的に嘘をですねついてしまいました。本当に皆様が騙されて、たくさん騙されてくださってありがとうございますというところで、エイプリルフールですね、昨日ですよ。私大々的にね嘘をつきまして、楽しかったなっていう話を今回させていただきます。人を騙して楽しいってどういうことだということなんですけども、なんで嘘をついたか、まずなんでエイプリルフールに嘘をついたかっていうとですね、私がやってるライスペクトプロジェクトのですね、まあ普及活動みたいなもんなんですよ。まあライスペクトプロジェクト活動に絡めて、まあ米関係の嘘とかバンってつけばよかったんですけども、それだとあまりにも過ぎるということで、こう、関係のないところでね、バーンって嘘をついて、まあ話題になって、そっからこう、ライスペクトプロジェクトの方に流入してきてほしいなと、流れてきてほしいな、なんて思いましてですね、結構関係のない嘘、面白い嘘をですね、ドギャーンと昨日大々的にぶち上げまして、なかなか反響がありました。みんな、見事に、騙されてました。そうっすね。僕もね、やっぱ逆の立場だったら、やっぱ気づかないよね。4月1日、エイプリルフールか、なんつって。エイプリルフールだから、嘘について身構えてるぞ。ん？誰か嘘をついてくんだ、ぐぬぬ、なんて人はなかなかいないと思いますから。うん。だから皆さんね、見事に引っかかっていただき、ありがとうございます、ということで。その嘘の内容が結構面白い内容でございまして、まあどういう嘘かっていうと、ネットフリックスで、日本の農家を題材としたドキュメンタリーシリーズがの独占配信、そして世界独占配信ですね、始まりますという嘘をつきました。そしてここはポイントなんですけど、そのテーマソングに翔九郎兄さんのヒップホップの楽曲が選ばれましたよっていう嘘をついたんですね。うん。それが結構信憑性があってさ、ビジュアルもかっこいい、ありそうなビジュアルで、プレスリリースの内容もめちゃくちゃ信憑性のある内容でです。それをズギャンとツイッターとですね、インスタグラムに投稿したわけでございますよ。うん。そしたら、まあ、先ほど言った、みんなが騙されるという状況になったわけですね。で、このね、今回の嘘はですね、僕一人でやったわけじゃないんですよ。そこがすごい面白いところでですね、みんなでやったんですね。みんなでっていうのは、まあ、プロジェクト、ライスペクトプロジェクトメンバーでやったんですよ。っていうのもですね、ライスペクトプロジェクトのコミュニティが立ち上がったんですね。ありがとうございます。コミュニティですよ。コミューンですね。コミュニティっていうのは、僕、前回、前々回あたりで、まあ、話してると思うんですけども、しなやかコンサルでですね、まあ、コミュニティを作りたいんだと。どこでやる？ Twitter でやるか、LINE でやるかみたいな話してたんですけども、LINE アカウントですね、LINE のですね、チャットで、オープンチャットで始めることができました。ありがとうございます。で、その、今回の嘘っていうのは、そのコミュニティのメンバーで初めて行う共同作業というか、コミュニティメンバーでついた嘘なんですね。だから僕、一人の力じゃないんですよ。今回すごい話題になってくれたんですけど、これは僕一人の力じゃなくて、コミュニティメンバーも総力戦で行ったやつなんですよね。その話がもう面白くてワクワクしたんですよ。うん、やっぱみんながいるとね、すげえムーブメントを起こせるなっていうことが、今回その僕の中でちょっと理解できたというか、そういう話をしていきます。まずコミュニティが作ってきた経緯っていうのがありまして、まあ、ライスペクトプロジェクトのノートが公開されたんですよね。3月の20日から23ぐらいだったかな。23に公開された。それがものすごい話題になってくれて、もう今日なんかね、ノートさんがこう、ツイッターで取り上げたりくれたりしたぐらい、ものすごい反響もあったし、話題にもなったし、もうツイッターのこう、いいね数とかもすごいあったんですけど、そのノートがさ、2万字ぐらいあるわけ。 2万字よ。もう桜木花道がシュートした回数よ。だそう考えると桜木花道のシュート2万本ってやばいよね。夏の合宿のね、あのシュート2万本です。僕そう考えてやばい。僕あの、パソコンでタイピングトーンで1時ですけど、桜木花道シュートパーンってやってるわけですね。だから、桜木花道の夏の合宿ぐらい俺気合を入れて、そのノートを書いたんですよ。もう途中で結構ね、辛かったのよ。途中で、うわ、これ作業してる感あったんだけど、まあ、でも書いてるときやっぱ熱量こもるのよ。すげえもうテンション上がって、うらーって、うらーってパソコンに向かってもうやってるわけだからね。熱量あったんだけど、なんかその、1ヶ月ぐらい期間やってたからさ、なんか途中でやりたくなくなって、まあ僕が今ね、力を入れてるポッドキャストのディグトリオっていうさ、カルチャーをディグるポッドキャストに本の編集やったりだとか、そういう風なちょっと逃げてしまったところもあるんですけど、なんとか完成させて、その完成させるときもものすごいものがあったんだけどね。深夜のマックで徹夜するっていうね。大学生みたいなことをやったんですけども、っていうのもさ、ノートを書いたわけ。バーって2万字を書いたわけ、僕は。一気に。で2万字を書いてさ、でも気持ちがこもりすぎてんの、 その僕が憑依しちゃってんの、その文章に。僕なのよ、その文章が。だからさ、その客観的に見れないわけ。俺がものすごい気持ちがこもってるから客観的に見れない。もう自分のさ、子供なのよ。自分の子供が、まあ、保育園でいじめられてたらぐぬぬってなるわけじゃん。え、私の子供、ね、自分の子供、例えば保育園で自分の子供がなんか悪いことしましたと、うん、私の子供に限ってそんなことはありませんみたいな気持ちになるじゃない。だから客観的に見れなくなってたわけ。だからその誰かにこう直してもらいたいと、この文章を校閲してもらいたいみたいなことで、まあ、しなやんさんに投げたり、しなやんさんにちょっと見てっつって、しなやんさん、いきなり2万字の、いきなり2万字の文章が投げつけられてくるわけ、しなやんさんも自分に。申し訳ないなと思ったわけ。で、しなやんさんもちょっとここは間違ってますみたいな直してもらったり、で、僕がね、所属してるコミュニティが1個あって、それがどんぐり FM コミュニティって言うんだけど、まあ、どんぐり FM さんっていうね、超有名ポッドキャストがあって、そのコミュニティですよ。で、そのコミュニティには、めちゃくちゃ優秀な人がいっぱいいるわけ。IT 関係、IT 業界の。どんぐり FM がすごい IT に寄ったさ、ポッドキャストだから、それが好きな人たちが集まってるわけ。もう、すっげえ優秀な人たちがいっぱいいるわけ。デザイナーさんとかイラストレーターさんとか。だからその人たちにちょっと僕の文章を見てもらおうと思って、どんぐり FM コミュニティにもう投下したんですよ。もうまさにボムですよね。ズギャーンつって、で、誰か直してくれませんか、この文章誰か見てくれませんか、そんでアドバイスあったらお願いしますって、すっげえ僕もね、実際恥ずかしかったんですけど、頑張ってこうその恥ずかしい羞恥心乗り越えてボムしたら、その2人ぐらいのクシーさんって方とカズさんって方が、そのギュギュルドキュメントで投げたら、そこに書き込んでくれて、アドバイスくれて、まあ、こういうのがこう伝わりづらいよとか、こういう順番で最初にこういうことを言った方が、まあ、伝わりやすいんじゃないですかとか、まあ、ここはちょっと市場が挟みすぎてるんで、この市場みたいなのあんま挟まないで、ちょっとファクトで勝負しませんかみたいなことをアドバイスくれて、よし、僕もそうだっつって、でなんですよ、その皆さんのアドバイスを経てのマクドナルドでの徹夜なんですよ。そうで、文章の構成をガラッと大きく変えたり、こう末尾にあった文章の末尾にあったものを頭に持ってきたりね。そうで、僕が主観的に思ってる、こう自分で思ったこととかをちょっと省いたりして、でこう徹夜して、なんとか完成させた文章をですね、ボムしたんですよね。うん、でその文章がないと、その文章にはこう今までの経緯が全部書いてあるんですよ。2年前のお稲荷さんのことからいろいろやったことは全部書いてあって、でそれを分かった上でコミュニティには入ってきてほしかったわけですよね。そのために文章を書いたわけですよ。協力をお願いしますと、僕一人ではできませんから協力をお願いしますっていうふうに書いて、で来てくれた人がやっぱ今ね、コミュニティメンバーが13人ぐらいいるんですけど、僕シニアンさんドンファンを除いたらやっぱりその9人とかそんぐらいの人が来てくれて、めちゃくちゃ嬉しかった。もう実際僕はトラクターであぜ塗りをしてたんですけど、コミュニティにもみんな入ってきてくれるわけですよね。まあ嬉しかったっすよね。これは嬉しいなと、自分のプロジェクトに共感して参加してくれるってこんな嬉しいんだと思って、若干泣いてしまいましたけど、 はい、そんな感じでコミュニティが集まってきて、じゃあ一発目のやることというのは、シナヤンさんが提案してくれた嘘をついてみませんかと、うん、みんなで嘘をつきませんかっていうことを言ってくれて、でまあ急遽ですよ、いきなりじゃあズームミーティングだっつって、ズームでミーティングしてどんな嘘をつくんだっつってみんなで話し合ったわけですよ。その話し合いがめちゃくちゃ面白い。もうポンポンポンポン意見が出てきて、じゃあこうしようぜ、じゃあこうしようぜっていう中でどんどん話がブラッシュアップしていくっていう、あの状況が僕はめちゃくちゃ幸せでした。でまずどんな嘘をつくみたいな話になってから、確か将来的に僕ネットフリックスにこのライスペクトの話を持ち込もうっていうことを思ってるんですね。それはあの品川コンサル第1回目だったかで言ってるんですけども、1回目でまあネットフリックスにこの僕がまあ海外に行ってお米を炊くパフォーマンスをしたりすることを、やっぱその映像に残してそれをこうネットフリックスに持ち込んだら面白いんじゃないかみたいな、まあ、ネットフリックスで放送されれば世界を巻き込めるんじゃないかってことで、じゃあネットフリックスもそのネットフリックスを持ち込むって決まってるんだったら、そのネットフリックス関連の嘘ついたらいいんじゃないかって言ってくれたんですね。確か長野さんだったかな、まあメンバーの長野さんって方がデザイナーの方いるんですけど、何回もラジオ出てくるんで、じゃあもうネットフリックスで新しいドキュメンタリーできました、これでいいんじゃないかっていうことを言ってくれて、でも僕ら的にはもうちょっと信憑性のある嘘にしたかったんですよ。ネットフリックスのドキュメンタリーになりましただと結構さ、もうすごすぎるじゃん、そりゃみんな信じねえと思ってじゃあでその時に僕が思ったのは、もうノートで僕は視力を尽くしたと頭を振り返ってさせてワンニャワンニャワンニャワンニャなってたと、頭の中でワンニャワンニャワンニャワンニャなってたということで、一回音楽作りてえってモードになってたんです。その時音楽が作りてえってモードになってたから、僕はあのみんなの前で僕がすいません音楽が作りたいですっつって、三井みたいにね、もう安西先生がガラガラって来て、もう三井がさわーって暴れてる時、安西先生ガラガラって来て、僕が膝ついてバスケがしたいですみたいな感じで、音楽が作りたいですってになっちゃったから音楽が作りたいですって言ったら、そのじゃあ話の流れ的にネットフリックスのドキュメンタリーができます、じゃあ僕が主題歌を担当するっていう嘘どうですかってなって、素晴らしいアメージング、It's amazing ってなったわけです。信じられない、すごいぞ、つって。うん。で、その方向性に決まって、じゃあドキュメンタリーってどういうドキュメンタリーするってなった時に、じゃあ日本の農家を、日本のさ、結構ライスペクトでも伝えたいことって、日本の農業、農家をリスペクトしろみたいなことだからさ。日本の米と米農家ってやっぱすごいんだぜ。リスペクトしようぜ、みたいなことだからさ。だから、まあそういう風な意味合いも込めて、日本の農家さんっていうのを、こうフックアップしたドキュメンタリーにすればいいんじゃないっていう、でその中で僕が主題歌になるっていう嘘をつこうぜっていうことを決まったんですね。じゃあ名前どうするみたいな、そのドキュメンタリーの名前どうするみたいな話になって、そしたらメンバープロジェクトメンバーのですね、夢見るバクさんっていう人がいるんですよ。夢見るバクさんももうすごい優秀な方で、海外に行った経験もあるし、もう働いたとこもすごい優秀なとこで働いたみたいで、でも今農業をしてるっていう方なんですけども、その方がですね、ああじゃったらみんな知らん、なんかどん知らないみたいな、どんのみたいな、どうですかみたいなこと、どんとのみたいな、あいいっすねみたいな、そのいいねってなって、じゃあ名前はどんとので副題として、あなたはまだ農業を知らないみたいな副題にしようぜ、こういうドキュメンタリーあったらいいじゃんっていうことで、どんとのあなたは農業を知らないっていうドキュメンタリーを作ろうってことになったんですね、架空でね。そんでそのテーマソングに僕が選ばれましたということにしましょうと。だから僕はそのズームの会議の時点で4月1日まで残り5日だったんですよ。残り5日で音楽作るってやばいんですよ僕はまあプロじゃないからね、音楽やばいけど自分に貸してやろうと思って、貸して僕はそのテーマソングをガッツリ作っていますね。そしたらその Don't Know のじゃ あの文章ですね、プレスリリースの文章を夢見るバクさんが作ってくださいと、わかりました、僕がやりますっつって、でやばかったのはこの長野さんがね、デザイナーの長野さんが「ドントノーいいんですね」みたいな感じを話してたら「あのちょっとビジュアルできましたんで」っつって、その時点でこうビジュアルをね作っちゃったっす、いられでね「早え!」っつってみんなで、ね「仕事が早え!」っつって「電光石火!」ってなって。もう早かったね。で、そのビジュアルがかっこよくてさ、ここでみんながもう勢いづくわけ。これはできるっつって。これはいい嘘がつけるっつってみんな勢いづいてさ。そんで、 こうスーツ農家の山形のスーツ農家って、まあもう響きだけでやべえんだけど、スーツ農家の最高清人さんって人がいて、その人もこう会議に参加して一緒に盛り上がったりさ、意見くれたりしたんだけどさ、まあその日はそんなズーム終わって、じゃあ5日間みんな頑張ろうぜ、僕も楽曲制作に入るわけですよ。でさ、まあ、長野さんが考えてくれたビジュアルが、そのすごい一個なんだろう、神々しいみたいな、ちょっとなんかいい風景のやつにドントノーって入ってるのがあってさ、なんか僕が連想したのは大地とかさ、土地とか神だったわけだよ、その時。で、僕がちょっと神々しいミュージックをずっと今まで作りたかったから、よしと、これを機に神々しい音楽を作る。神々しいってどういうことみたいな。まあ壮大な音楽を作りたいと思ったから、壮大な音楽を作ろうと思って、まあ、着手したの、音楽に。僕は音楽にしか音楽だけに集中すればよかったから、もう気持ち的にはめちゃくちゃ大、いいよね。ハッピーよね。だって僕は音楽作りが大好きだから。よーしっつって。あとのことはみんなに任せていいっつって。プロデュースはシナヤンさんがしてくれるし、俺は音楽に集中できるイエーっつって音楽作りを始めたのよ。まあ楽しかったよね。で、神のイメージって僕は、なんかも、前からこう気になってた、もうサンプリングしたい音源みたいなのがあって、まあそれが広角機動隊のゴーストインジャセルですよ。1995年出た映画なんですよね。みんな大好きゴーストインジャシェルの広角機動隊のオープニングテーマね。オープニングテーマあれやばくて、なんかすごい変なさ、声入ってるじゃん。みたいな。まあ女性の集団の女性の声みたいなさ、声が入ってて、シャンみたいな、そのすごい神々しい感じの音楽で、あれですよ、すごいサイバーパンクの世界を描くオープニングが始まるの、すっげえやべえ情報量の、あのなんとも言えないオープニングの音楽をサンプリングしたかったんですよね、あの声ね。で、こう、漁ってたらさ、YouTube 漁ってたら、そのライブ映像があったんですよ。そのオープニングのライブ映像をさ、僕はもうサンプリングしてサンプリングして取り込んで、でさらにさ、もうちょっとネイチャーな感じを出したかった。地球、大地、山、風、海、水、ウェイ、ネイチャー、神みたいな、よくわかんない音楽にしたかったからさ、あとはもう僕がずっとずっとサンプリングしたかったケチャね。バリ島のケチャのさ、声があるさ、チャッチャッチャッケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャケチャみたいな声をさ、もうそれもサンプリングして、そのそれをやっぱ広角機動隊のあのオープニングと合わせるっていうやべえ音楽になるみたいなことを一人でやってたわけよ。そしたらすぐ3日経ったよね。すぐ3日、焦るわけ。これはやべえと、なんとかせないといかんということで、やっぱ得意のね、徹夜です。マクドナルドに行って、徹夜をしたわけですよ。で、ビートを完成させたんだよ。ビートを完成させて、あとは、ラップを入れるだけだっつって。で、そのビートがやっぱすごい、俺的にはいいのができて、その、広角機動隊のオープニングの声のサンプリングに、ケチャの声の音とか、鳥の声もずっとサンプリングしてやりたかったやつだから、鳥の声。ね。鳥の声だとか水の音ですよね、チャパチャパっていう水の音だったりとかすごい入ってて、そこにコーラスですよね、コーラスを入れて、男性のこううおーみたいな神々しいコーラスを入れて、そのシンセサイザーの音も入れたりして、すごいいいトラックができて、やったーって思って、そこに声を入れるってなって、声を入れたのが前日ってね。前日までまたトラックに集中したいから、もう全然歌詞もできてないわけよ。歌詞も何もできてない、メロディーとかも何もできてないのに、当日こうね、僕のダンスレッスンがあったんですけど、そのダンスレッスンの後にそのスタジオでマイクを立てて、もう聴きながら、曲を聴きながら即興で歌詞を作って、即興で歌を入れてったんですけど、それもまた、まあもう徹夜ですよ、徹夜。で、曲ができたのが朝4時。もうエイプリルフール入ってるからね、朝4時で。はい。で、その確かね、31日もズーム会議したんですよ、そのメンバーで。ズーム会議して、そしたらこう、もう、夢見る漠さんがものすごい文章を作ってくるわけですよ。めちゃくちゃ信憑性のある。で、長野さんもビジュアルもブラッシュアップされて、すげえいいものになってさ。で、これ、しなやさんがさ、じゃあ僕がちょっとこの文章とビジュアルを作って、そのプレスリリースを作りますよつって、さすがってなって、僕もじゃあ頑張って、徹夜をしてボーカルを入れさせていただきますつって。で、ボーカルを入れて、ね、深夜僕はもうすごい何回もずっと歌ってね、ボーカルを入れたわけですよ。で、 完成しましたよ。完成した曲がこちらになります。一回聴いてください。Don't know の know は英語ね、漢字の know ですから。Don't know、 あなたは農業を知らないのテーマソングでございます。こちら聴いてくださいということで。
他のご飯の奥にある物語を前は知ってるか。いつも食う米野菜果実、実は作ってるやつがいる。星が曲がったばあちゃん、
ばあちゃん、
ゴツゴツの指してる父ちゃん、
父ちゃん、
朝日と共に畑に行き、夕日と共にお家に帰る。お疲れ。そんな農業わからないか、わからないまま、どんな農業わからないなら、どんな農業、どんな農業。どっこいしょ、クワを置いてさ一服しよう。背中トントンしながら日陰に行こう。ばあちゃんから渡されたロング缶のコーヒー、びしょびしょの T シャツと汚ねえ長靴。そんな日常から美味しいは作られる。見えない農家の努力にリスペクトをする。どんな人間も食べなきゃ生きてはいけない。脳と食と人はつながってる。
どんな農業わからないか、わからないまま、どんな農業わからないなら、どんな農業、どんな農業、どんな農業わからないから、どんな農業わからないまま、どんな農業わからないなら。
はい、これが完成したわけですね。はい、でそれが完成して朝方ですね、シナンさんもそのプレスリリースを上げてくれて、じゃあこういう風にシナンさんがこういう風にツイートしてくださいのやつもいただいて、で4月1日の朝7時にドキュメンタリー枠、新しいドキュメンタリー番組ドントノーが始まります。そのオープニングテーマとしてショコラさんが曲をショクラさんの曲が採用されました。ズギャーンのやつですよ。そしたらもうすごい反響ですよ、みんなもう楽しみにしてますみたいな、すごいですねつって、ありがとう嘘だけどねつって、ありがとう嘘だけどねつって、だってすごい。まあツイッターも300いいねぐらいいったかな。でリツイートもいっぱいされて拡散していただいて、結構僕ね、エイプリルフールのハッシュタグエイプリルフールとかで探したんですけど、なかなかこのクオリティの嘘はなかったですね。うん、ちゃんと楽曲もあるね。はい、そんでもうその日はって徹夜明けで、もうボロもうボロボロになりながらトラクターを運転しながらツイッターも見てわーってなってるの、僕も意外と僕は冷静だったんですけど、もうなぜなら疲れ切ってたからね。もうトラクターの中で、まあな、結構寝ましたね。寝ました寝ました。トラクター止めて田んぼの真ん中で爆睡しましたよ。かましましたよ。で、午後に、まあ嘘ですよってネタバラシをしたんですけども、まあ、それでも皆さんね、本当に楽しんでもらえたかな、ちゃんといっぱい信じてくれた人が多くて。で、何より僕はそのチームで、 チームで仕事をするってことの威力っていうのをまざまざと見せつけられたというか、自分で体感できたし、これがコミュニティの力かと。いや本当にノート一生懸命書いて、同じ熱量の人が集まってきて、同じ熱量で同じものを作り上げるってすごいねと。しかもこれじゃ会社じゃない、会社でもないし、ボランティアでもないし、みんながただやりたいだけでやるっていうね。しかもこのライスペクトとは全く違う嘘をね、作っていうことにみんな情熱をかけるっていうことがものすごく楽しかった。ああ楽しかった、ありがとうございます。2回徹夜しましたけど、僕は本当になんだろうな、もう全然楽しかったです。で今ね、その4月2日今撮ってるんですけども、まあ眠いよねまだねおじさんになって徹夜するもんじゃないよね。で、まあ、ライスペクトのコミュニティ的には、まあ、またこれから4月以降じゃ何をしていくかっていうのをまたズーム会議でみんなでワイワイしながらね、同じ熱量とそのみんなでまた仕事を分担してみんなでやっていけたら最高だなって思います。その中で僕がね、こう道筋を立てて方向性を決めたりして、うん、僕がまあ主体ではないな、みんなが主体なんで、やっぱ僕っていうものを利用してみんなで遊ぶみたいなイメージもあるし、僕もクリエイティブに、よりクリエイティブになっていきたいし、それでその力でさ、ワクワクする力でさ、こう日本人だったり海外の人だったりさ、米の対する農業に対する意識っていうのが変わってったら、これ最高の最高のエンターテイメントだなと。それを含めて全てがエンターテイメントだなと思いました。そして僕が多分やりたかったことっていうのはこういうことなのかなとか思ったりして、ということでね、ツイッターぜひチェックしてみてください。プロフィールのところに、プロフィール概要欄のところにツイッターのあれもリンクも貼っとくんで、ツイッターの方からこういう嘘がついて、みんながどういうふうにリツイートしてたのか、みんながどういうふうに騙されてたのかとかだとか確認できると思うんで、はい、改めてこのメンバーの、プロジェクトメンバーの、まあプロジェクトメンバーのことライスギャングって僕は名付けたんですけど、ライスギャングのクルーの皆さん、お疲れ様でした。そしてありがとうございました。もちろんその実務的に動いてくれた方だけじゃなくて、もうアドバイスくれた皆さんとか、まあ、それをコミュニティ内に見てくれた皆さんもですね、これからどんどんやるべきことはやまずにということなので、活躍していただきますのでよろしくお願いしますということで、今回は久しぶりの一人語り、もう熱がこもってしまって、最近中田さんの YouTube 大学とかを結構見てたのでそのテンションになっちゃいましたけどね、うん、はいはい、ということで、おやすみー。